恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日の礼拝に後でまたご挨拶をいただきますけれども、もう1ヶ月もありません。2月11日に結婚をなさいます八千姉妹と婚約者の柳沢兄弟が出席していらっしゃるんです。まあ後でね、ゆっくりとお姿をご覧ください。またその後1ヶ月ほどしますと、泉兄弟がまた結婚式で、先週は一子さんも来てたんですね。着々と結婚の準備が進んでいるんですが、まあそういう寒い朝に熱い二つのカップルを迎えているっていうだけじゃないんですけれども、今日は結婚についての話から始まっていくんですね。しばしば結婚式の祝辞で使い古されている言葉なんですが、結婚する前は両目を開いて、結婚したら片目をつぶれ、そう言われますが、しかし残念ながらしばしば恋は盲目と言いまして、両目をつぶって結婚し、結婚してから両目を開いてびっくりっていうことがしばしば起こるわけです。また結婚についてこんなことが言われます。これはちょっとおめでたい結婚式のスピーチには向かない言葉なんですが、結婚生活を続けるコツとして3つの D があるって言うんです。3つの D、 D で始まる言葉、妥協、打算、惰性。そんなことを昨日スタッフと話し合ってましたら、田中直美先生が、違う、結婚に打算なんかいらないそうですね。そうしましたら、結婚しています酒井先生が、打算って、私はそのやりとりを楽しく見てまして、違う、そんなはずはない、そうしましたら酒井先生が、言葉を言い換えれば、計画性ということだ。そうですね。ああ、さすがいい言葉。まあ、結婚生活に妥協、打算、惰性。少々リアルすぎて、これから結婚をと願っている方々には、結婚ってそんなもんなの？なんてですね、夢も希望もなくなってしまうかもしれませんけど、少なからずそういったものも必要かなとですね、結婚生活25年の私にもちょっと頷けるところあるんですけど、結婚前に要望、学歴、収入、その他、まあいろいろ調べた上で、この辺でいいか、手を打つかっていうのばかりで、すなわち妥協と打算で結婚をして、あとは惰性で50年過ぎていくなんてですね、あまりそんなこと言ってますと、結婚準備会最中の二組のカップルには、あれ、牧師いつもと言ってたこと違うぞと言うかもしれませんけど、結婚とはそんなものじゃありません。柳沢兄弟と八千姉妹が、また泉兄弟と一子姉妹が、そうじゃないっていうことをですね、これから身をもって見せてくださると思うのですが、本当にですね、主にあって、結婚とはそれ以上のもの、すなわちイエス様のキリストのこの教会への愛、そして教会のキリストへの愛と従順、その両方を結婚というのは見せていく。夫が妻を、キリストが教会を愛したように愛し、妻が夫を、教会がキリストを愛し従っていくように愛し従っていく。まさにそれを指し示すほどに感謝と喜びに満ちたものであることをきっと見せてくださると信じています。しかし現実の結婚生活では、 なかなかそう理想的にもいかないこともあって、時に妥協も必要ですし、まあ、惰性と言っていいかどうかわかりませんけど、まあ、うまくいくもんですからどうぞ心配しないで。ところがですね、今日私たちはヤコブの記事に目を移していくのですけれども、ヤコブは今日のところで恋に落ちます。先週私たちは創世記の28章から家を出されたヤコブが孤独な旅を続けていく途中で、石を枕に野宿して、天に届くはしごの夢と、神様が常に共にいるというお言葉をいただいた箇所を見ました。ヤコブは一人ぼっちの旅の中で、ああ、神様が共にいるんだ。私は一人ぼっちではないのだ、と、そのことに慰めと励ましを得たのです。じゃあ皆さんどうでしょうね。あなたには神様が共にいますから、他は何もいらない。私たちは神様さえいれば、あとはもう一人ぼっちでやっていけると言うほど強いでしょうか？パウロでさえも、不安と孤独の中で、仕事も手につかない、伝道も手につかないという状態に陥ったことがありました。しかしそんなパウロが、テトスっていう人が来たことによって、彼は慰めを得、また人々の温かい心が伝えられることによって、彼は励ましを受けて、立ち上がることができたと、第二コリントの7章に明かししています。あるお父さんが、子供によるおやすみなさいと言って、電気を消そうとすると、電気を消さないでお父ちゃん。一人ぼっちで暗い中にいるのは寂しいから。そうするとお父さんは、大丈夫だよ僕。神様が一緒にいるから大丈夫だよ。すると子供がお父さんに言ったそうです。僕、顔のある方がいいよ。本当にそうですよね。私たち神様が共にいるっていうことで、とても大きな慰め、励ましをいただくんですけれども、しかし同時にまた顔のある人の慰め励ましもなかったらとても寂しくってやっていけない、そういったことがあるものです。ヤコブがそうでした。29章の司会者に9節から読んでいただきましたが、1節から少し見ておきましょう。1節、ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。ふと彼が見ると野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。群れが全部そこに集められたとき、その石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませ、そうしてまたその石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。ヤコブがその人たちに、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは、私たちはカランのものですと答えた。それでヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねると、彼らは知っていますと答えた。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか？すると彼らは元気です、ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますと言った。ヤコブは言った。ご覧なさい、日はまだ高いし群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませてまた行って群れをお買いなさい。すると彼らは言った。全部の群れが集められるまではそうできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのです。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行って、そしてとうとう目指すカラン、ラバンおじさんの住んでいるところに到達したのです。そして6節の後半で、井戸の傍らにいた羊飼いが言いました。ヤコブに、ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきています。この人と人との出会いの瞬間っていうのは、いつも何か神秘的な思いがします。一瞬の出会いがその後の全人生を変えるということがしばしば起こるからです。この時のヤコブとラケルの出会いもそうでした。ヤコブは 井戸の傍らにいた人のご覧なさいという言葉でふっと振り向くと、そこにラケルがいたのです。そして皆さん、ヤコブはラケルを一目見たとき、一目惚れをしたんです。もうポーとなってしまって、心臓がバクバクバクバク。そうですね。こうときめいたわけです。そんなとき、ヤコブが取った態度はですね、いじましいものがあります。一目惚れをしたラケル。ヤコブは、このラケルと、まず、二人っきりになりたくなったんです。そんなこと、覚えがあります?愛する人と、もう他の人みんな邪魔。もうみんないらない。もうその人とだけいたい。ヤコブがそれをするんです。ラケルを見つめてみた、その後で、七節。ご覧なさい、火はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊に水を飲まして、また行って群れを迎えなさい。他の羊飼いたちを追っ払おうとしたんです。しかし、いえ、まだその時刻ではない。全部の群れが集まってきてから、井戸の上の石を取って水を飲ませて、まだその時間じゃない。ヤコブは願い通り人払いができませんでした。次にヤコブがしたこと。なんと、まだその時間になっていないのに、井戸の口の上に、置いてあった石を転がすのです。なし、非常に風が強くて、また砂が飛んできますので、大事な大事な命の綱である井戸に砂が入らないように、汚れないように、井戸の上へ蓋をして、石でそれを重りをしてあるわけです。なんとヤコブは、自分からその石を転がして、ラケルの連れてきた羊たちに水を飲ませます。二節の後半にこうありましたね。その井戸の口の上にある石は大きかった。何人かの男が一緒に動かす石です。ところがなんとヤコブは一人でそれを動かすんです。ですね。28章でも、ヤコブは枕にしていた石を立てていますよね。リハーサルをしてたんでしょうね。29章で、そんなことが待ってると思いもよらないんですが、そんなヤコブの姿はラケルの前で、もう一目惚れをしたその女性の前で、いい格好をしたかったんでしょうかね。いじましいヤコブの姿です。ヤコブの お母さんのリベカは、やはり井戸の傍らで、アブラハムのしもべに水を飲ませましょう。あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言って、イサクのお嫁さんになるという記事を前に言いました。今日はその逆なんですよね。あの場合はリベカでした。今回は、ヤコブが一目惚れをしたラケルのために一生懸命海外しく働いている姿を見るのです。その後ですね、11節。そしてヤコブはラケルに口づけし声を上げて泣いた。女性の皆さんどうですか?あなたの前に突然見も知らない男が飛び出してきて、何くれとなく一生懸命親切にしてくれて、その後で突然抱きついてきて口づけしてきたら気持ち悪いでしょうね。何この男、何者。このヤコブの声を上げて泣いた、この心境にはいろんなものが入り混じっていたことでしょう。旅の寂しさ、それが今一気にですね、劇的な形でラバンおじさんの、それも娘に出会うことによって泣かせたのかもしれません。もしかするとこれは私の本当に想像なんですけど、だけど一目見たとき、リベカお母さんのお兄さんの娘ですから、リベカお母さんに似ていたのかもしれませんね。懐かしいお母さんの面影をラケルの中に見て、お母ちゃんと思えてですね、 まあ、そんなことないかもしれませんけど、飛びついて泣いたんでしょうか。でも私思うんですね。もしもここにやってきたのが、なあち、羊を連れて井戸に水を飲ませに来たのが、ラケルではなくって、この後に出てくるレアだったら、と想像すると。ヤコブの態度はだいぶ違ったと思いますね。意思を動かすこともなかったかな。口づけすることもなくって、泣くこともなくって、いや、こんにちは、とですね、握手するぐらいだったかもしれません。こうしてヤコブは、ラバンおじさんの家に迎えられ、一ヶ月間滞在します。この期間にですね、ヤコブの心はますます、ラケルに惹かれていくのです。ラバンおじさんには二人の娘がいました。16節からもう一回見ています。ラバンには二人の娘があった。姉の名はデア。妹の名はラケルであった。デアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。まあ、今日はラケルのところですけども、しかし、デアについても私たちは今日見ておかないと、これから非常に重要な役回りになってきますので、このレアの目は弱々しかった。まあ、どういうことなんでしょう、皆さん。ここのところはいろいろな訳がありまして、興味の尽きないところです。まあ、変なところに興味を持つんですけど。新科訳では、レアの目は弱々しかったが、口語訳聖書っていう聖書を見ると、大体新科訳と同じで、レアは目が弱かった。小山玲治先生が訳された現代訳聖書を見ますと、レアは金眼であったが、ラケルはなかなかの美人であったと書いてあります。プロテスタントとカトリックが共同で訳された新共同訳聖書を見ますと、皆さんよく気をつけて聞いてください。レアは優しい目をしていたが、ラケルは顔も美しく、容姿も優れていた。こうなるとどれを取ればいいのかわからなくなっちゃいますね。ある先生はこんなことも言います。レアは砂の多い地方に特有の眼病であった。もう全くレアの顔がもうめちゃくちゃ一体どうなるのかと思ってしまいますけど、実はこの弱々しかったと訳されている言葉はいろいろ意味のある言葉で、潤んでいるとか優しいとか弱いとか、ですから翻訳する人がどれを選ぶかによってレアの顔が姿がまるで違ってくるわけです。私としては弱々しいと訳すのはちょっとかわいそう、金眼と訳すのもちょっとかわいそう、眼病であったなんてもっとかわいそう。フェミニストの私は優しいと取ってあげたいと思います。レアは優しい目をしていた。新共同訳の聖書の方を取りたいなと思うのです。これは好みの問題かもしれませんけども。でもそうするとだいぶレアのね、姿が違ってくるでしょ?レアは優しい、の愛らしい目をしていたんです。そしてそのように性格もですね、その後ずっとレアが出てきますけれども、非常に穏やかな性格。やっぱり目の表情に、レアの性格がよく出ているようです。ラケルは、目がパッチリですね。少々目鼻立ちがこう派手め。礼拝の説教でちょっとこういう表現はあれですけども、男好きのする。そういうですね、ちょっと何事にもこう派手めな容姿。実は性格的にも結構ですね、派手めでして、気性のですね、相当激しい女性です。レアとラケルを前にして、ヤコブは、このラケルのですね、表面的な魅力、美しさに心惹かれ、愛するようになってしまいます。そして自分から申し出るのです。18節。ヤコブはラケルを愛していた。それで、私はあなたの下の娘、ラケルのために、7年間あなたに仕えましょう。7年間、このラケルと結婚をさせてくださるんでしたら、あなたのもとで仕えていきます。働かせていただきます。 7年間というのはなんと長い婚約期間でしょう。だってしまい。婚約期間、7年間って言われたらどう？もう、ダメ。泉兄弟、あなたは待つでしょう、7年間、一個さんのような。無理って顔してますけど。私だったらせいぜい7ヶ月。いや、70日ぐらいにしていただきたいと思うんですけど。ところがです、皆さん、二十節。ヤコブは、ラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。すごい記録ですね、これは。女性に対してこれほどの愛情を表した言葉聖書に見つけることはできません。こんなに愛されたラケル。皆さん、この時ヤコブはすでに40歳を超えていたんですよ。そうでしょ？エソーがだいぶ前のところでヘテ人の娘2人を妻にしたっていうところで、エソーは40歳になってと書いてあります。そしてエソーはヤコブと双子の兄弟ですから、その時から数年経っていますので、もうこの時40数歳です。40数歳のヤコブが、なんと、ラケルと結婚をするために、さらに7年間待つわけです。しかし、それが愛していたので、それもほんの数日のように思われた。これが借金を払うための7年間だったら70年にも感じられたことだと思うのです。愛が苦しみをも喜びに変えたのです。愛するラケルのためにという目的が辛い、本当に単調な使える日々を充実した喜びの日々に変えたわけです。アウシュビッツの収容所、ナチスのユダヤ人の収容所。その体験を記した夜と霧という名著があります。その著者、ビクトル・フランクル。彼はそこから奇跡的に解放されて自由の身になるのですが、しかし、このフランクルはですね、この死の収容所、アウシュビッツの収容所のもう人間として極限的な苦しみの中で、奥さんを思い出すのです。奥さんのことを心にこう思い出して、こう書きます。私は彼女の励まし、勇気づける眼差しを見る。たとえそこにいなくても、彼女の眼差しは今や昇りつつある太陽よりももっと私を照らすのであった。たとえ、もはやこの地上に何も残っていなくても、人間は瞬間でもあれ、愛する人間の姿に心の底深く身を捧げることによって幸福になりうるのだということが私に分かったのである。この瞬間に私は雅歌、聖書の旧約聖書雅歌8章6節、アウトラインのところにちょっと書いておきましたけれども、私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、凄まじい炎です。という真理を知ったのであった。アウシュビッツの収容所の中で、それはまさに毎日が死と直面する日々でした。毎日天候があって、その時、働けないような青白い弱々しいものは即座にガス室に連れて行かれて煙にされてしまうわけです。ですからみんなその点呼の前に一生懸命顔を叩いたり、血を出してその血を顔に塗って赤みがかかったように見せたり、一生懸命まだ働けるということを見せるために苦労するわけです。そんな風にしながらほとんどの者たちが灰になっていく中で、毎日が死と直面する中で、彼は、愛する人のことを思い出して、愛する人の眼差しを心の中に覚えることによって、 こんな死の恐怖の中にあっても、愛は死のように強い。死は強いんです。収容所の中で。しかし、愛もさらに死の、死よりも強い。そんな中にあって彼は幸福感を味わうのです。何もなくても。現実には、奥さんはすでに殺されていたんです。しかし、奥さんの眼差し、愛の眼差しを覚えることによって、幸福感を味わいながら、発狂することもなく、彼は耐え抜いて、そして解放される日を迎えるわけです。彼を支えたのは愛なんですね。愛する人のために、愛する人を覚えるゆえに、苦しみをも厭わない。いや、愛する人のゆえに、その苦しみをも喜びとしていく。イースターの朝、復活の朝、男たちはみんな逮捕されることを恐れて、家の中に入り、鍵をかけてみんな震えていました。そんな時、女たちは違ったんです。数人の婦人たちは、逮捕されることも恐れないで出て行きました。そして愛するイエス様のお墓に急ぐのです。どうしてそんな勇気を男たちとは違って婦人たちは持てたんでしょうか。それは、この婦人たちがイエス様に対して持っていた愛のゆえでした。多くのクリスチャンたちは、自分の命を少しも惜しいとも思わないで、血を流すことを名誉と考えながら、激しい拷問を受けながら、しかし顔に微笑みを浮かべ、賛美しながら死んでいきました。なぜあの殉教者たち、教会の種は殉教者の血であると言われます。今私たちの教会があるということは、実は2000年の教会の歴史の中で多くの人たちが殉教、血を流して信仰を守り通したからです。なぜ殉教者はこんなにまでも喜びながら死んでいけたんでしょうか。それは彼らがイエス様に対して持っていた愛のゆえでした。今朝私たちは何よりもまたイエス様。イエス様は人々に罵られ、兵隊たちから椿され、臭い汚い痰を吐きかけられ、あざけられ、殴られ、リンチを受け、十字架を担がされて、ゴルゴダの丘に登って行き、罪人の一人、それも重罪人として、十字架に両手両足を麻酔もなしに釘で打たれて、そしてぶら下げられたのです。イエス・キリストは嫌々ながらではなくして自分から進んで十字架の道を歩いて死んでくださいました。ご自分の命を十字架の上で喜んで捨ててくださったのです。なぜですか？それはイエス様が私たちに対して抱いてくださった愛のゆえでした。愛する者のゆえにイエス・キリストはその十字架の苦しみを耐え、また喜んで死んでくださったのです。今私たちは、このイエス様の愛に応えて、私もあなたを愛します。イエス様の愛に欠けてしまうと、クリスチャンとして生きていく、クリスチャンとしてなすすべてのことが重荷になるんです。億劫になるんです。退屈になるんです。面倒な、もうあるのは義務感だけになってしまいます。日曜日の朝、本当は今日は寝ていたいのに、寝て曜日にしたいのに、起き出して礼拝に行く。今日はしんどいな。お祈り。祈らなくていけないことわかるんだけど、なんだか祈る気がしないし、面倒だな。聖書を読まないといけないって、クリスチャンを読まないといけないっていつも言われるけど、聖書を読むのは面倒だな。そんな時間ないな。献金。なんだか税金取られるみたいで嫌だな。消費税また上がるのに、クリスチャンになったら本当に11献金なんて無茶よ、そんなの。本当に重りだな。証ししなくていけない。自分さえクリスチャンであればいいじゃない、他の人に。本当に証しなんかできない。面倒、私そんな賜物がない。奉仕。奉仕なんか本当に、なんで私ばっかり忙しいの。ですね。しばしば私たちは、イエス様に対する愛が欠けてくると、 愛が冷めてくると、クリスチャンとしてなすすべてのことが、基本的なすべてのことが、なんだか義務的な、厄介な、面倒な、重荷に見えてくるのです。二つの御言葉をそこに書き出しておきました、八のところです。第一ヨハネ五章三節。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は、重荷とはなりません。神様を愛するっていうことは、ただ空想的な、ただ心の中のことだけではなくて、神様を本当に愛するっていうことは別の言い方をすれば、神様に従うっていうことです。私の家内が、私のことを、まあ、北陸の人間ですからそうはなかなか言わないんですけど、私を愛すると言いながら、全然私についてこないなら、お前本当に私のこと愛してるのか、とですね、言わざるを得なくなるんです。愛しているなら、従ってくるんです。イエス様を私は愛するって言いながら、全然イエス様に従おうとしないなら、その愛は全然どっかおかしいんです。そしてイエス様を愛して、神様を愛して、神様に従っていく。それは決して重荷とはならない。愛して、従っていく。愛してその言葉に、従っていくっていうことは決して重荷にはならないと、ヨハネ第一の手紙を言います。マタイでの11章の30節はこう言います。あの有名な、すべて重荷を負って苦労している人は私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげますという、あの文脈の中で、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。私の首輝きは負いやすい。断崖を見るとそこのところの、心地よいとあります。イエス様の首輝きは心地よい、ぴったりだって言うんです。私の荷は軽いからです。どういうことでしょう。私たちがイエス様の愛を知り、私たちもイエス様を愛する者になり、ああ私はこのイエス様と一緒に歩いていきたいな、私の人生このイエス様と一緒に行きたい、イエス様のお言葉に従って、イエス様のおられるところ、イエス様の行かれるところ、イエス様の示されるところに私もついていきたいという思いを持って従う者にとっては、イエス様の首輝きっていうのはとても便利なものです。すなわち、イエス様と一緒にそこに絵が書いてありますけれども、首輝きをこう、二頭の牛が追ってるわけです。一頭イエス様にしましょう。一頭私にすると、イエス様がイエス様のペースで、いや、しかし私たちのペースに合わせてくださるイエス様なんですけど、時に私の行きたいところとは別の方にイエス様がこう行こうとすると、ククククと痛みが来るわけです。私ちょっと今間違ってたな。あ、こっちの道なんだ。首輝きがあるために、この首輝きに引っ張られることによって、イエス様が行こうとしているその方角が、方向がわかるわけです。イエス様を愛して、イエス様に従っていこうとする者にとっては、この首輝きってのはとっても便利なものです。そしてぴったりなんです。首輝きのおかげで、愛する主は私を、あ、こっちに導いているんだ、と分かるからです。ところがです。もしこれが、イエス様に対する愛が冷めてしまって、イエス様に従っていきたいという思いが消えてしまって、自分の思いを遂げたいと思い出したら、この首輝きは厄介ですよ。本当にですね、いつもいつも、この首輝きがですね、首に食い込んでくるわけです。痛い痛い、そっちじゃないこっちよ、なんとですね、誰が引っ張ってるか、イエス様が引っ張ってるんじゃないし、私がこう引っ張るから、余計に痛いわけですけど、首輝きは本当に邪魔な厄介なものになってしまいます。そこで、しばしば私たちは、クリスチャンであることはやめません。でも、首輝きなしのクリスチャン生活をやりたいと思うのです。皆さん、首輝きなしのクリスチャン生活。これは、しばしば私たちが陥ってしまうあり方です。自己流のクリスチャン生活です。首輝きにつながれることは嫌。自分の好きな時に、自分の思い通りに、しかしクリスチャン生活もやっていく。しかしイエス様は言いました。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。 くびきなしのクリスチャン生活には本当の安らぎ、本当の喜びはないのです。今私たちの心の中にイエス様への愛が熱く燃えているでしょうか。私たちに強く迫っているキリストの愛に応えて、私たちの心もイエス様あなたを愛しますと本当に応えるものでありたいのです。もしそれが消えかかり冷めているとしたら、何をしてもそれは面倒な厄介な犠牲を伴う義務感だけからのものになってしまいます。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。今日、神様の愛に私たちの思いを潜めながら、キリストの十字架の愛に心を向けて静かに、本当に私たち一人一人にひたひたと欲し迫ってくるイエス様の愛に心を開いて心を満たしていただきながら、私たち自身の心がイエス様に向かって燃え上がってくるのをぜひお一人お一人待ち望んでいただきたいのです。そして神様あなたの愛で私の心を満たして、私のなす一切の行動、家庭生活であれ、仕事であれ、社会生活であれ、自分自身の個人の生活であれ、一切の動機がイエス様あなたへの愛で貫かれるような、そんなものにしてくださいと祈り求めたいのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。